はい、こんにちは。私エアコトエアポートが見たアニメを紹介するポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー。今回は、秋アニメ第7週の個人的なランキング、ウィークリーランキングとして、お話をしたいと思います。今回ほぼどのアニメも第7週7話ということで、だいたいね、ワンクール12話ですので、折り返し地点を過ぎて、クライマックスへ向けての足固めをする、土台を作るという動きに入りつつあるなという感じで、やっぱりみんなちゃんと面白いってあれですけども、徐々にこう盛り上げようとしてるなというのが分かる、楽しい、今週も楽しい週でした。では、早速、ランキングですね、1位からいきます。1位、 SSSS グリッドマン。この最初の S の4つって結局まだどういう意味なのか分かってないんですよね。2位が剣炎剣青木輝き。3位、精神豚野郎はバニーガール先輩に夢を見ない。4位、4位ゾンビランドサガ。5位、やがて君になる。6位、アニマエール。7位、色づく世界の明日から。8位、ゴブリンスレイヤー。9位、リリースザスパイスリリースバッターに戻ってるんで正式名称が曖昧になっちゃった。で10位が、アカネ殺傷者ということで、だいたい上位7作品で、最近アニマエールも入って8作品が固まってきて、残り2つの枠をいろいろと、その時の週によって、争っている感じで、今週はリリスパと、アカネ殺傷者が入ったという感じですね。先週突然ランクインしたうちのメイドがうざすぎるは、今回はちょっとそのうざいメイドがうざいと思う、自衛官時代の変な上司が出てきて、なんか、うざい上に、うざいやつがいる上にさらにうざいやつが出てきて、ちょっとどうかなと。まあ、先週も話したように、学校の、エピソードが面白いなと思ったら、それが今回なかったですから、あっけなくランク外になりました。もうリリースパーは本当に第1話がすごい面白くて期待していたんですが、ずっとなかなかこう上に上がれないで、で今回まあいろいろあって、ゴエちゃんの暴走というすごい、楽しいシーンというか、久しぶりに、アクションシーンが、見られてよかったなというのと、まあこれも本当に次回への、期待ですね。次回はどうも沖縄に行くらしいですので、水着会になるのかなというところも含めて、でアカネ殺傷者もこれちょっとランキング決める関係でも8話はこれだけ8話までいってるんですが、あれですね、いわゆるシリアスカですね、強いアスカがいる世界にみんなで行こうというふうに決めるところで、話が終わっていて、残り9、10、11、12、4話を多分、まあ、そこでの、葛藤と戦いになるのかなというところで、展開的にすごいワクワクさせる展開で今回ベスト10に入れました。そんな中で今回、ピックアップする作品は2位の剣炎剣青木輝きですね。ちょっと今回これだけにしようかなと思ってます。これは本当に、まあ、毎回言ってますけれども個人的に本当にすごい面白くて、今回も、まあ、話そうと思って1話からもう一度見直して、あやっぱりこれ面白いわと思って、一気に見たんですが、なかなか テレビ東京だけでやっていって、まあ、テレビの放映が、他の局にネットされてないということとか、あとまあ題材がね、中国の古代王朝の頃の、まあ疑似歴史ものというか、こんな感じでちょっととっつきにくい時代背景とかいろいろありますが、本当に個人的に大好きな作品ですので、その面白さが少しでも伝わるような話ができればいいなというふうに思っております。それで次のコーナーもぜひお聞きください。この剣炎剣青き輝きというアニメですけれども、これも何度も言ってますが、ツイッターの公式アカウントがさっき見たらまだ900しかフォロワーがいないという、だいたいね、アニメの公式アカウントで1万ぐらいどの作品もあるもんだと思ってたんですけれども、桁違いですくらいという、そんな結果に見られてないのかなという残念なので、少しでも見たいと思う人が増えるようなことをお話したいと、思っているんですが、そもそもどういうアニメかと言いますと、原作は台湾のゲームが原作で、とも調べたところ、台湾や中国語圏ではすごい人気がある、ゲームのようで、まあ、日本でいうドラクエとかファイナルファンタジーとかそんな感じなのかなと思っているんですけれども、で舞台は、さっきも古代って言いますけど、上代の中国を、まあ、モチーフにした、世界でして、だからまあ春秋戦国時代あたりで、ただ、まあ、現実の歴史とは違うのは、機関術という謎の技術が発達していて、機関銃という機関まあ、ちょうどよくないや、超兵器ですね、木製のロボットみたいなのが、出てきて、それを使って太白帝国という帝国がほぼ中国を全土を支配しているという世界で、まあ、それに対して、まあ、各地で反抗軍といわれる、いわゆるレジスタンスですねが、活動している、まあ、そんな世界の中で、帝国側とレジスタンス側それぞれで、お話が描かれるわけですけども、まあ、レジスタンス側、まあ、こちらこれ最初は別コードで後にレジスタンスに加わる形になるんですが、2人の姉妹14歳と13歳だそうですけどもが、演武ですね、剣術の演武の、まあ、旅芸人的に、それをして、未然に稼いで、生活をしているという姉妹が出てきて、でそのうちの姉の方が、たまたま、剣炎剣という、まあ、これも超兵器超武器に当たるんですが、何度も聞いてた人、その機関銃機甲銃ですねを、投げ倒してしまう、そんな、剣を手に入れて、あと、ユンという、木製のアンドロイドのような、兵士型美少女ロボットみたいなのをと一緒に戦うと。で、あと妹の方は、ある出来事で、数年前に両手を失ってしまうんだけども、それもその、まあ、超技術によって、手もこう再生というか、義手、自分の思うままに使える義手、あと武器にもなる義手を手に入れるという、少女たち。一方帝国側の方は、まあ、奴隷の身分だけれども、 その兵器を作る能力に長けている青年が、ある、夜中に、一人の美少女と仲良くなって、で、まあ疑似的にね、兄弟とかね、兄妹っていうような感じでこう仲良くなるんですが、実はその妹っていうかその少女というのが、幼いながらも大白帝国の皇帝だったということで、ただあの彼のその、兵器開発の技術が長けているもんで、開発長とかね、あと、軍を率いる、まあ武将としてこう取り立てて彼も出世をしていくということと、あとその一方で、夜になるとこうプライベートみたいな感じであって、まあ、特にその、皇帝側のこう妹ごっこというか妹として甘えるみたいな、そんな感じでこう甘い関係を続けていくというのがこう交互に、描かれるわけですけれども、実はその帝国側の青年と、レジスタンスの姉妹は、幼なじみで、数年前に村が襲われた時に離れ離れになってお互いに、死んでしまったと思っているという関係ということで、話が進んでいくわけです。ですからまあね、いろんな関係でその人間関係がこう今後こう悲劇を生むんだろうなっていうことは予想される、わけですけれども、一方そのレジスタンス側では、ね、いろいろ仲間が増えて、彼らがなんかいろいろと魔術というか超能力というか、そういうのを使ってこう帝国と戦うとかね、そういうところもなかなかこう面白くて、非常に、あまり見たことがない話というか、まあ見てないんでわからないんですけど、方針演技とかひょっとするとこういう話なのかもしれませんが、このねまあやってることって結構そのファンタジーアドベンチャー的なところがベースではあるんですけれども、いわゆるまあ異世界とか RPG ファンタジー世界でのこう冒険アニメとかいうのに比べると、そもそもこの世界がどういうものなのかっていうことを理解するところから始めないといけないというところで、非常にこう面白いなと思って、見ていますし、それぞれの、キャラクターが、いいですし、特にやっぱり美少女皇帝がなかなかまあ平たい言い方で言うとギャップ萌えで、皇帝としてキリッとした、堂々とした時と、武将と会っている時のこう甘えた妹キャラというのがこう非常にいいなと思いますし、あとそのギャップがギャップである上のこう悲しさというか、この今後多分破局があるんだろうなと思わせるところが、すごい胸にこう胸が痛くなるところもあって、私はとても好きなアニメです。あと主題歌がいいですね。主役のインの声を、水木奈々さんがやっていて、彼女が主題歌を歌っていると、今期のアニメの中で一番かっこいい主題歌だと思ってますので、ぜひ、見ていただきたいと思いますが、なかなか他の、配信サービスでも多分ドコモの D アニメストアぐらいでしかやってないんじゃないかと思うんで、本当見る機会が少ないかもしれませんが、見られる方はぜひ見ていただきたいなというふうに思います。あとそうですね、ついでに言うと、さっきその 今週リリスパと茜刺す少女が良、かったという話をしたんですが、今週はこういうね戦う美少女的、アニメが結構多くて、どれも、好きなアニメで見てる。あとはですね、戦乱神楽もそうですけれども、ただ特にリリスパと戦乱神楽がなかなか話がこう面白くなってくれないんで、なかなかランキングインもできない。戦乱神楽もようやく上向いてきたかなという感じがありますが、まあね、女の子が、悩んで、しかも、ね、グループで、いろいろと助け合ったり反目し合ったり、して、敵に向かっていくというのは、まあセーラームーンあたりからの王道ではありますけれども、やっぱり見てて楽しいですので、まあ、これから残り後半どのアニメも頑張ってほしいなというふうに思っております。はい、では今回は剣炎剣青き輝きについて、ちょっと内容がちゃんと伝われたかどうか不安はありますが、お話をさせていただきました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。